ゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密、毎月お世話になってます、中村真理さん、
はい、
フリーマオフィスの中村真理さん、
はい、よろしくお願いします。
3月末なんですが、
はい、
今回はどんな映画を、
はい、グレートアドベンチャーというタイトルで、うん、ちょっとなんかアクションファンタジーをちょっと彷彿させるようなタイトルでもあるんですが、うんうん、
はい、
今回は怪盗ですね、
はい、
ルパン三世さながらの怪盗と、
はい、
刑事のバトルを描いた作品です。
中国映画なんですよね。
そうです ね、
はい、
はい、中国映画です、はい、
で私もうね、あの昔から香港映画のファンです、
はいはい、
その香港映画のファンの、
はい、
気持ちをグッと掴む人が2人も出てきます、はい、まずは
まずは、まあ、主演のアジアの大スター、はい、アンディ・ラウ、
はい
はい、アンディ・ラウが、ダンという、うん、あの世界を股にかけて国宝級のお宝を狙う怪盗ダン役、
はい、怪盗団、はい、
はい、で、それを追うのが名優ジャン・レノということで、
ジャン・レノね、
はい、
あのちょっと貫禄出すぎてきましたよね。
貫禄すごいですよね、
なかなかね、
貫禄だいぶついて、
うん、レオンの頃に比べるとね、
だいぶちょっと体が倍、うん、ぐらいになってる感じするんですけど、ね、うん、はい、でもあのかっこいいです。
そう思うとさ、でも、はい、あのアンディ・ラウって、はい、相当絞ってませんか。
絞ってますね、
うん、
恐ろしいほどに鍛えてますよ ね。
どんな鍛え方なんだろうって、やっぱりあの中国映画、はい、まあ、香港ノワールの、はい、での人たちって、はい、すごいアクションが、はい、まあまあ、本人も根っから好きなんだろうな、はい、みたいな、はい、そんなような、
もうなんか顔の大きさがジャンレノと半分っていうか、並ぶ、ちょっと対峙するシーンがやっぱり何回かあるんですけど、うん、すごいですよね、
うん、体のキレもいいし、
そうですね、
すごかったな。
もう、はい、
もうなんかあのなんていうかな、そして私もうなんだ、エリック・ツァンもね、
エリック・ツァンがそうなんですよ、アンディ・ラウの、はい、まあ、ボスというか、はい、黒幕というか、
でもね、あのインファナル・アフェアナの頃と、はいはい、あの図式的には変わってないな
まあまあそうですね、図式的にはそのまんまっていう感じですね。
いやでもそこが嬉しいんですね、はい、この大きな中国映画になって、はい、なおかつ、はい、そこの位置だと思ったらもう嬉しくて嬉しくて、
はい、
でまあちょっとあのもう10年来のファンじゃないですか、はい、私なんか、はい、そうするとなんかあのエリックさんがスマホを持ってるだけでちょっとグッときちゃう、
はい、すごい現代っぽいなっていう、
はいはい、
そうなんですよ。であの今スマホもそうなんですけど、はい、本当にこうアニメ漫画というかファンタジーから飛び出してきたようなガジェットが、うん、あの、はい、本当になんかこうピヨンって投げてピヨってくっついて、なんかそれが操作するとピヨピヨピヨっていう雲の形になって、でこうなんだろう、もう本当ドローンなんか可愛いみたいな、うん、すごいこう性能のガジェットでこういろんなその厳重なセキュリティを突破していくっていう、
くぐり抜け
てっていう、そういったのがもう本当にこう、やっぱりなんか漫画の世界とかファンタジーであったものが、こうちょっと本当にこうテクノロジー的にこう現代に近づいてるのかなって、ちょっとこう実際あるかもっていう
思わせるよね、
思わせるくらい、意外とそんななんか、いやこんなのは映画の中だけじゃんっていう感じじゃなくって、あのいやもしかしたら今本当の最新の機器はここまで行ってるのかもっていうふうに思わせるくらいすごいなっていう、う
ん、ね、
そう、
映画で作れるんだから本当に作っちゃってるんじゃないかってね、それがなんかこうスパイというか、まあ、
うん、
裏切り裏切られの中で活躍するんですよ ね、
それがまたすごいいいんですよね、うん、
そう思った。だってほら変なホテルとか今あって、ほらあの AI しかいないようなホテルもあるって聞くじゃないですか、はいはいはいはい、そういうのを考えると、はい、この映画の
あるかもって感じですよ ね、
そうこの映画の中で見たいろいろな、
そう、
そのアイテムをちょっと見るのも面白いなと思いますよ ね、
はい、
あと俳優たちをちょっと紹介してほしいんですけれども、
はい、まずは、ダンの相棒役のポー、
うん、
に、あの台湾の若手俳優のトニー・ヤン、うん、はい、であと高一点で、うん、あの怪盗チームに入る女性が、はい、あのチャウシンチの西遊記始まりの始まりでもヒロインを演じてたスーチ、
はい、
であとダンの元恋役者で、あの事件に巻き込まれていってしまうアンバー役には、あのラッシュアワー3とかで、うん、あのハリウッドデビューも果たしている、うん、あの国際派女優のチャン・ジンチューという可愛らしい女優さんが、
はい、でしたよ、
はい、うん、
なんかあの見どころって言ったらもう前編なんですが、はい、どこが一番、
なんか後半、うん、あのお宝を、はい、一番その狙ってたお宝を手に入れちゃうじゃないですか、
うん、
そこで終わると思いきやそっからがえっていう展開があって、
だ
なんかもう手に入れて、うん、あ、もうこれで逃げおせておしまいかなと思いきや、そこで終わらないっていうところがまたおおっていうので、ちょっとその後の展開がまたちょっと楽しんでいただけるんじゃないかなっていう、
ね、そうですね。 あとあのお宝がやっぱすごいなんかこのきらびやかな、
はい、ネックレス
そうじゃないですか、はい、そこら辺もちょっとこうそれこそルパンじゃないけれども、はい、あ、こういうのをそうやって取引、ほら、あの、なんていうかな、スパイものとかって、はいはい、機密とか、こう、はいはい、なんていうの、こう、情報とかだったりするのが、はいはいはい、もう、もろ、
お宝。
そこもなんか
ちょっと。絵に描いたようなお宝。
うん。はい、それもいいな、なんて思いましたけど。
は
い、
でも、このお宝が実はまあ3つのパーツに分かれてて、はい、で、2つはもう入手してる。
うん、
で、もともと一番最初に奪ったものが、うん、もう一回その取りに行くっていうところで、そのすごい大富豪というか成金というか、あの人でもちょっとバカですよね。あのスーチーの、はい、あのいわゆる色仕掛けにコロッと騙されて、
はい、
でもそんなところもまたちょっと、はい、面白いところかなっていう、
ね、そうね、そうね、ちょっと漫画っぽいっていう、
漫画っぽいというか、
そう、あとだから。あともう一つ あのラストに向かっての取引先がちょっと、はいはい、異国の中国、
ね、
私たちと言ってもあれだけど東洋人から見たらちょっと意外な、はい、私あの人のまつげの色とかが、はい、これどうやってメイクしてんのかなっていうぐらいにちょっと不思議なメイクだったりするので、そういうところこう東洋人から見ると、うん、ああちょっと怖いような、
うん、
でも意外といい人じゃなかったです。
はい、でも本当にだから中国映画なんですけども、うん、もう基本的に、ヨーロッパが舞台になっていて、うん、今年のもう少し最初の頃に年の初めに公開した戦狼とかもそうなんですけども、はい、中国の映画で中国資本だけれども、はい、そのヨーロッパだったりとかアフリカだったりとか、うん、そういったところで最近撮ってる作品がちょっとじわじわ増えてきてるかなっていう。
そうなんだ、はい、中国映画恐るべしですね、
恐るべし
ですね、手の伸ばし方が
すごいですね。もちろん今ね、うん、アメリカハリウッドの映画も中国がすごく出資していて、うんうん、去年一昨年もう一昨年になるのか、うん、グレートウォールとか、うん、ああいった作品も中国がね、はい、すごく絡んでたと思うんですけど、
グレートウォールも随分 CG が
ねすごかったですよね、
うん、だったもんね、
はい、だやっぱりそういった感じで中国がいろんなところを舞台にして、うん、こうやってジャンレノみたいな、うん、フランスの俳優使ったりとか、うん、そういった本当にこうもうハリウッドともだけじゃなくて、うん、いろんな国と組んで、うん、こういった対策を作っているなっていうのが、うん、すごいじゃないですか。お城一個丸々借りて、
ね、
借りてというかロケ地にして、うん、っていうのが本当に今中国の力を感じる、はい、一本かなというところで、
ちょっと悔しいような
日本人から日本語もちょっと頑張ってほしいなっていうところなんですけども、ね、
はい、はい、じゃあこの、グレートアドベンチャーはいつから公開、
はい、3月の31日から新宿武蔵野館他にて全国公開となります。
はい、楽しみですね。
はい、
はい、2曲目はは
い、エンディングで使われてますリンキンパークの、シャープエッジお聞きください。
読書紹介コーナーリブル、はい、リブル、リブル、ね、フランス語で 本っていう意味ですけどね、リブル。あのね、2018年3月におすすめしたいのは、なんとこれね、インターナショナル総新書っていうとこから出してるね、アベノミクスによろしく、すごい題です。明石純平さんという人、著者が書きました。あのね、もうすっごい面白かった。なんでかっていうと、これあのアベノミクスによろしくっていう題がまず面白いじゃないですか。あのこの人後書きにも書いてるんですけれども、あの佐藤修法先生が二次利用フリーで公開しているブラックジャックによろしくというその漫画からねヒントを得た題なんですよ。それであのこれね、あのこの書籍になるにあたっては最初あのネットでこう公開してたみたいです、この本の内容、明石純平さんがね、アベノミクスは本当に、うまくいってるのかっていう検証を延々してる本なんですよ。そしてまあ結論としてはもう当然読者が期待している通りうまくいってないっていうのを書いてるんですけれども、あの意外といろいろなデータが、グラフになって現れていて、でこれ本当にまずいぞとか、 この本をみんなが読んで危機感を覚えたらちょっとどうなっちゃうんだろうなって、ちょっと末恐ろしいようなことが書いてある本なんですけれども、あのアベノミクス以降の実質 GDP はあの民主党政権時代の3分の1しか伸びていなかったとか、それとかあの2014年度の国内実質消費は戦後最大の下落率を記録しているとか、あのそういうあの多分伏せたいような事実がたくさんここには載っていますというくらい面白い本でした。あの百聞は一見にしかずなので、あの集英社インターナショナル発行の、発売は集英社ですけれども、インターナショナル新書というのの赤い本です。アベノミクスによろしくをあのぜひ手に取ってあれちょっと読んでみてくださいな。そして私が一番注目したのは、あのこの間国会で、先送りになっちゃった法案の裁量労働制、これあの採決に至らなかったんですよね。その裁量労働制のやばさっていうのも、この本の中には書いてあります、ある一章で、というようなことで、とても面白い本に出会っちゃいました。アベノミクスによろしく、これを、ぜひとも3月のリブルでおすすめしたいと思います。はい、ということで、2018年3月の3曲目は南谷朝子で涙。Radio Studio